この番組はイオシスの提供でお送りいたします。
老舗のウェブラジオポータルサイトはいてない .com では、ぬるぽ放送局、アリキラ、ミコラジ、ミスマチャンネルの4番組を配信中。ポッドキャストも便利です。
18周年のイオシスショップはピクシブブースで営業中。送料は全国一律500円。わかりやすいし安いのだ。スマポンが真心込めて発送します。ぜひご利用ください。
イオシスファンボックスでスープカレープランやってます。支援者限定の秘密の音楽ファイルや動画をゲット。月一のオンライン飲み会に参加できるぞ。月額1000円の課金でイオシスメンバーにスープカレーを食べさせよう。
おはようございます。
おはようございます。
キムです。
ミコです。
ミコラジ347回、しがないレコーズ大寝坊の巻やっちまったな。
本当ですよ。
びっくりしたよ。
いつまでたってもキューさん起きてこないから。
いやー、ゴールデンウィークだからしょうがない。
なんで。
いやー、今もうあれですよ、久々、今度は久々ですよ、私が寝起き5分で今この収録を始めてるぐらい。だから頭がボケボケして今、本当に目覚めながらこのラジオを撮ってるっていう、あのミコラジならではのこの久々な。いやー、ダメだね、なんか。いや、ちょっと聞いてくれる？
なんなんですか。いや、何も聞かないですよ。もう、あまりにも、いや、あまりにも、Q さん起きてこないからさ、うん、あの、通販でお買い物始めちゃったよね。
何？ショッピング始めた？
ショッピング始めちゃった。
で、ショッピング最中に、何？招集令状がかかったっていう。
そう。いいところにお前って。
いや、あのさ、
起きろって思ってたのは確かなんだけど、え、なんで今起きてくんの、は
い、いやー、それだって起きたら一応さ、なあ、あの何、謝罪とさ、あのね、今からミコラジやるぞっていうさ、連絡をしなきゃならんわけじゃない。
まあそれはそうなんだけど、タイミングが悪すぎる。
いや、もうお前のショッピングとか別に関係ないじゃん、それの。いや、寝坊症ってなんだけど、お前のショッピングとか関係ないわけよ。こっちはね、あの遅れたけど職務をね、ま、リカバローっていう、このこう真摯な心でお前に乗った応対するしかないわけじゃないですか。
マジで腹立つ。何なんだよ。
それはもう切り返していくしかないわけ。いや、なんかさ、じゃあ前回の見殺しでも言ったけどさ、その帯状疱疹にかかったって話したじゃん。
うんうんうん。
で、あれからだから毎週こう病院に行ってるわけよ。
はいはいはい。
で、先週、まあこのゴールデンウィークの入る直前の平日も行ったわけよ。
うんうん。
たら、なんかいろいろその、かかったお医者さん、先生によって、こう、うん、帯状疱疹か帯状疱疹じゃないかっていう診断が結構まじまじだったんだけど、
うん。
先週の木曜日だったかな。木曜日か。木曜日に行った病院で、うん、その受診した、往診してくれた先生。
うんうん。
から、あ、もうこれ帯状疱疹の神経痛確定ですねって言われて。で、今だから、何？発疹とかボツボツはね、まあ一部あるんだけど、だいぶ減ったわけよ。ただこのね、うんうん、何？体の中から突き刺すような神経痛が治らんくてさ。
ほうほう。
で、今痛み止めとか飲んでんだけど治んないのよ。
うんうん。
で、なんか治るのありますかって言ったら、一旦神経痛発症しちゃうと1ヶ月ぐらいは覚悟してくださいみたいなこと言うのさ。だ、寝れねえのさ、痛くて。ピリピリピリピリしてるからずっと。で、起きてる時はさ、その痛いけど、まあ別に我慢できんだけど、寝てる時にさ、いきなりこうピリピリさ、神経から痛みが走り出すとさ、こう困るわけで、無防備だから。そうすると目覚めるわけよ。
はいはい。
だから長く寝れないのよ、今。
どうすんの？
いや、だから、で、だから聞いたの、だからその薬ないですかって。
うん。
そしたら、いや、もう、これは、もう、今、薬処方されてんだけど、
うん。
この薬飲んで、これどっちも鎮痛剤なのよ。
うんうん。
だからロキソニンのなんか神経に効くバージョンみたいな薬に処方されてんだけどさ今、
うん、
で基本原則治らないというかこの薬を飲んで収めてあとは神経痛が治るのを待つしかないですって言われて、
はあはあは
あ、でそのまあその何人に個人差ありますけど1ヶ月ぐらいは覚悟してくださいって言われてさ、
うん、
だからこれ帯状疱疹ってかかると1ヶ月ぐらいこうなるらしいぜ、
うん、
その発疹ボツボツがどうしたとかじゃなくて、
うん、
それで発症する神経痛はもう自然治癒に任せるしかないっていう、うん、でだから今までさその温泉とか入ってる時にさ、まあ、お前も知ってると分かると思うけどさ温泉ってさいろんなこうなんか薬効成分の感じやん
あるね
血圧に効きますとかリウマチに効きますとか、
うんうん、
今まで全く興味なかったんだけど神経痛に効きますとか書いてあるさ、
うん、
温泉とかたくさんあるじゃんで今までさ別にそんな神経痛なんて忘れたことないからさ気にもしてなかったんだけどこういう時にだから温泉って効果あるのか湯治なのかと思って
温泉なんかでもそんなにこう肌が劇的に改善したとかって私あんまり感じられないんだけど
いやどはんだからそのでもお前神経痛持ってないだろ
うん
もしかしたらちょっと楽になるのかもしれない実際なってみない
なそのそう実際なってみないと分かんないよね
そうで行こうと思ったんだよ、うん、で先生に行っていいですかって聞いたの
うん
温泉行ってきていいですかってそしたらまだ発疹があるんでダメですって言ってダメですってか控えてくださいって言われて、
うんうん、
だから神経痛に効くそのお風呂というものがあるのにまだ行っちゃダメですって言われて、
うん、
で薬だけ飲んであとは耐えてくださいみたいな
と
何だそのこう何ゆっくり夜寝ることができないっていう状態がもうかれこれその前回の見殺しのちょっと前ぐらいからずっと続いてるわけよ今、
うん
うん、これたち悪いのがさその発疹が治ったと思ったら新しい場所に発疹ができてとかさ発疹ができてないけどずっと神経痛がピリピリするとかさ、
うんうん、
なんかねもぐらたたきみたいな状態になってるわけよだお前帯状疱疹とか絶対なんないほうがいいよ本当にな
りたくないよねそもそもね
ただこれ男女関係なくなるんだと
うん
で50代ぐらいからなるんだと
はいはい
私は早熟なんだよちょっと
早熟
そうでうちの家族に聞いたらなんかうちの母方の方の祖母
うんうん
あてか父方の方の祖母が晩年にかかったらしいのよう
んうん
であとその私の配下の派遣もかかったらしいのよ昔
うんうん
でそのボツボツが結局顔に残っちゃいましたみたいな。
うんうん。
なあ、ね、であとそのお医者に聞いたらさ、
うん、
特にそのなんていうのいわゆるデリケートゾーンとかにかかっちゃうと、
うん、
そのは何排尿、
うんうん、
がきついんだと。
はあなるほどなるほど。
うん、だから何いますよってそのいわゆる排尿ができなくて1日ぐらい膀胱にパンパンなのに排尿ができなくて困ってる女性の方とかたくさんいますよみたいなこと言われてマジ怖いなと思ってた
怖い
そうだから神経やられちゃってるから出せないのよだから無理やりなんかその何機械かなんかで吸い出すらしいでそうなると
のえー、怖
怖いだろで野郎よりもこう尿道の長さが短い、
うん、うんそうだね
から出しづらいんだと女の方が男より
なんで？あ、え？
だからその要はあれだよ、うん、水道管とかホースとか例えてもらえばいいと思うんだけど、
はあはあは
あ、あのさその蛇口をひねるのが要は気張るとか踏ん張るだと思ってくれよ、
うんうん、
それができないのよ神経痛痛くて、
うん、
なんだけどホースが長いからデロデロデロデロデロってこうなんか要は垂れる漏れるみたいな感じで出るわけよ男の場合、うんうんうんうん、まだ出やすいとまあ程度はあるけどただ、うんうんうん、その蛇口じゃホースなくて蛇口直結だから、
うん、
出すまでの勢いみたいなものが男より女の方が求められるんだと
辛いな
そうでしかも女性もバキバキにかかる病気らしいんだよこれ
うんうんうん、うんうん、
だからお前かかると地獄見る可能性があるからなこれ気をつけろよ本当に
絶対かかりたくないですね
そうかかるのはストレスか疲労とストレス
ほうほうほう、つまりよく寝て仕事に行かなければいいってことですね。
だからお前のね、よく言ってるね、労働は害悪ってのがここでも認証されてしまったよ。
そう、労働は害悪ですよ、本当にあれは。
そうで、そうだから長くなったけど大寝坊した理由は寝つけないからだよ。
いや、なんか大変じゃねえ。
おお、いや、ちょっとお前には悪いことしたなと思うんだけど、いかんともしがたいからさ、これ痛み止めの2種飲んでこれだもんな。価値悪いわ。
うん、単純にきついよね。
そうだ、コロナにかかった時も同じだった。寝れないのが一番しんどいじゃん、やっぱ。
うんうんうん、
あれあれ今で、しかもさ、その何、星だから立ち悪いなさ、本心発疹みたいな目分かりやすい症状じゃないところで痛いのよ。
うんうんうん、
だからもう早くね、湿疹直、発疹か、発疹直して一刻も早くね、その当時に行きたいなと思っている昨今ですよ。
うんうんうんうん、
まあ、とりあえず入浴剤から始めてみるかぐらいの感じ。
なるほど、入浴剤。
お前かかん、ね、お前本当あれだよ、あの仕事なんかやめた方がいいよ早く。
本当だよね、やめたいよ私だって。仕事なんかしたくないっすよ明日から。そうですよ、今日5月6日じゃないですか。
ええ、
明日から仕事ですよ。
いや、もうハッピーゴールデンウィークわけで、
もうなんか一生連休でいいんだけど、一生お休みでいい。
え、明日からもういきなりフルスロットルですか。
そうですね。
いや、まあまあこちらも同じなんですけどね。
はい、
あのその何、ゴールデンウィーク明け、あ、はい、突入前に、
うん、
あのいい感じにトラブりまくってて、もう月曜なあれか火曜か明日、
うん、火曜
の朝一からものすごいなんかね、こう殺伐としたメールをたくさん送らなきゃならないっていうのがもう確定した状態で、今このミコラジゴールデンウィーク最終日を迎えてるわけですよ。
めっちゃ嫌だな。
どうすればいい、これは。
やはり労働をやめるしかないですよ。ファイヤーですよ。
だからお前ファイヤーするほど賃金があれか、資産持ってんのかよ。
さあ、いや無理じゃね。ファイヤーできる資産ってどれぐらい億。
いや、お前の年齢ならだってまだ 2,3 億ないとダメなんじゃないの。
辛いな、無理だね。 2,3 億あったら確かに仕事辞めてるわ。
うん、あのまあそうね、人によってのボーダーラインは違う。でもあれだよな、前もさ、よ金がね、このミコラジで話してるけどさ、
うんうん、
その固定資産税を覚悟すれば、あの田舎で安い物件を買うってことで衣食住の住の部分はどうにかなるよ。
なんとかなるよね。
うん、
あとなんかこう完全にリタイアじゃなくても、
セミリタイア、
あ、そうそう、セミとかで例えば週に2回しか働きませんとか、あの責任の重い仕事やりませんとか、
うん、あれじゃない、
割とそういうことでいけそうな気はするんだよな。
あのさ、とりあえずさ、お前の持ってる全資産をさ、とりあえずドルにぶっ立てればいいんじゃないの。うん、うん、あの長期的には絶対にあの儲かると思う。
まあプラスにはなるとは私も思いますけど、
もしくはね、私がやってるのはゴールド。
はいはいはいはい、
うん、あのびっくりしたんだけど、もういや、あの別にそんなにあの毎月いくらって投資してるわけじゃないのよ。
うん、
なんあの単純にそのあれドコモ使ってんだけど、
うん、
ポイントっていうのがあるだろ。
ありね、
D ポイントっていうのがあるんだよ。
はいはい、
その D ポイントっていうの、まあその飯食ったりするときもあのちょいちょい貯まるんだけど、
うん、
メインは携帯電話のその利用料金の何パーセントなんだよ。
うんうんうん、
でそれをもう脳死でずっとこう金に積み立ててんのよ、そのポイントが貯まるたびに。
うん、うんうんうん、
だから本当に毎月何千ポイントぐらいなんだけど、
うん、
パッ何にも見ないで見てたらさ、ふと見たらさ、
うんうん、
あのまあ10年ぐらいずっとやってんだけど、
うん、
33% 上がってるからな、資産が。
すげえ。
そう、脳死でやってるだけで、だから金の値段がどんどん上がってるから。
うん、めっちゃ儲かってんな。
うん、そう、なんか 3分の130、150、違うな、ね、1.5 倍ぐらいになってるか。
うんうんうんうん、お得だね。
もうとりあえずね、脳死でね、なんかね、あのぶそう積み立て毒っていうのにね、間違いはないんだってことが分かりました
よ。似たようなんで、私確定拠出型年金、
まあ昔の 401k だよな、
うん、企業のやつね、うん、あれをまあ会社で入らされるので、
はい、
やってる。脳死どころじゃない、もう強制だよ。
あ、いや、そうそう、うちもだよ。
うん、強制のやつ、
うん、
をやっ してて、
うん、
選べる商品数とかも結構少ないんだよね。
お
で、なんだ貯蓄型の商品とバランス型の商品と、ハイリスク、ハイリターン型の商品。
投機型商品が。
そうそう。うん、あれと、まあ、選んでくださいね、みたいな感じで書かれててさ。こんな貯蓄型なんかやってる意味何にもないじゃんって思って。
ね、うん、お前みたいなね、ちょっと規定列のやついたよ。うちに、その会社、うちの会社でそれが導入された時に。
うんうんうん。
あれだってさ、一応さ、その、何、もらえる年、年金かなんかの一部をさ、こっち側に回そうのやつじゃん、
う
ん、確か。
そうだね、そうだね。
うん。だから、最低限持っとかなきゃならないのに、
うん、
俺全部 100% 投機で行くって、お前だからトレーダーなのみたいな感じでやってるやついた
よ。あ、同じですよ。
お前かよ。お前、
そんなの全然
のこと理解してる。だって、あれさ、導入された時お前のところでもあんなやったと思うけど、
うん。
ねえ、こういうバランスでって推奨パターンとか言われただろ。
知るかよ、そんなもん。
お前、人の話聞けよ。お前ね、株式投資だと勘違いしてるとかいるんだよ、お前みたいなやつが一部。
いや、そんなのもう全突破に決まってんじゃないですか。
で、その全突破したバカさ。違う、うちの弊社の場合ね、集合研修みたいなの受けされたわけよ。
はいはいはいはい。
で、まだその、ズームとかがなある前だから。
うんうんうん、
で、こういう割、だから、強制はしないけど、こういう割合で、でも、若干、その何パーセントか、何十パーセントか、投機に入れるとかって言って、資産形成をするのはいいんじゃないですか、みたいな。
うん。
うん、だから、ね、まっとうな人間は、大半のまっとうな人間は、例えば、何積み立て方 50% にして、
うん。
安定株 25% にして同期株 25% にするとかやるわけよ。
あ、大体ピッツさんそんな感じでやってましたね。そうそう、
ちょっとずつ増えたらいいねみたいな。
そうそうそうそう。
あのさ、なんでさ、その自分の年金代わりまでさ、そんなさ、日本経済に大荒波にさ、さされるような 100% 投機とかやってるやつ何人かいた、知り合いに。
いや、やるでしょ。
そう、そんな知らねえよって、未来のことなんか分かんねえよみたいな感じ。
うん、知らねえよ。あ、そんな一か八かですよ。
そうで、笑ったのが、その説明会があったじゃん。
うんうん、
説明会があった上でその何、その設定する URL かなんかを案内されるわけ、
うんうんうん、
でそこにアクセスするわけよ、
はいはい、
説明聞いた2秒後に 100% 動機にぶっ込んでるんですか、何が言ってお前聞いてねえだろうって、
いやそんなもんじゃない、うちは説明はなんかこれ読んどいてくださいねで各自で読んでね好きだったんだけど、
うん、
うん、もう読まずに全部っぱですね
白ヤギさんたら
読まずに
読まずにぶっこんだいたか近くに破天荒、
はいはい、いやみんなそっかなって思ってたんですけどね、
いや違うだろう、年金だからあれ
どう考えてもね、もう全部っぽい以外の選択肢ないなって私は買ってみて思ったんですけど、
ちょうどねそれが、うん、弊社に 401k じゃないその確定拠出年金、
うん、
が導入された時がなんか確かその1年で結構乱高下したわけよ、
はいはいはいはい、うん、
なぜかその将来もらえるべき年金が日本経済とか世界経済の荒波に揉まれて一喜一憂してるやつがいちゃうお前それ普通のと株式投資と変わんねえじゃねえかよって原資ゲットだぜみたいな感じで言ってるけどさ、だってい
や分かるわ、でも
そうか、 お前がそれだったか、
ぶっぱ型ですね
身近にいたわバカだなって思ったようなやつだいやでもあれもだから全然確かにさ、あれちょっとちょくちょくいじれんじゃん、
うん、いじれるいじれる
ね、定期的に、
あでも私転職したタイミングでいじりましたよ、
あそう、
うん、違う商品 の外国に全部ぶっ
ぱ、だから違う、俺が投機から投機にいじっただけだろ
そうです
その投機先を変えただけだろ、要はは
い、そうです、はい、ざるを得なかった、
ごめん、それいじったって言わねえんだよ、あのさ、それをだからそれをやってるってことは株式投資をやってるのとデイトレーダーとやってること同じだからさ違うんだって、その確定拠出年金って投機先変えるっていうことじゃないわけよ、
いやーでも何も後悔してないですけどね今んとこね
いやーそう、 まあでも実際あのうちもだからそれでだから いたその 100% その要は年金運用と変わんねえじゃんっていう風な、うん、逆にあの安定ゾーンに全振りしてるやつもいたし、
うんうんうん、
なんか私はよく分からん、なんか適当に適当になんかいろいろ割り振って今ほったらかしにしてるけど、
うんうんうん、
ただ結構ねそのねわずかな額だけどねその投機筋
入
れてるやつが、
はいはい、
あのね1年前と比べると恐ろしくマイナスになったり恐ろしくプラスになったりしてるのを見てね、
うん、
怖って思って見せたけど、
なるほど。
だって前の年のプラス何十万とかだったのにさ次の年マイナス40万とか50万とかなってるの見てるとお前荒波すぎるだろこれって運用って言わねえよそれって思って
そんなに荒波じゃないと思うけどな。
いや、わかんない。私の担当
者のトレーダー、うん、選んだ商品によると思うけど、
本当に多分ね、あれなんだ、花火師みたいな多分やつがいるんだよ、一人。
なるほど。
そう。めっちゃしけてる花火あげるときと、めっちゃ満開の花を、大輪の花を咲かせるときが、年によって結構まちまちで、
うんうん、
ダイナミックよ、結構。
いや、楽しいですね。
楽しいですよ。ただ、それ 100% は到底できねえなと思って。
そっか、
うん、
でも私の場合結構全振り派いますよ、うん、
いやあとはだから前もさ前のニミコラジでも言ったけどキャンピングカーですよ。
キャンピングカーを買って世界一周、
世界は一周できねえだろ。
そっか、飛行機に乗せなきゃいけないから、あ、いやフリーで行けんじゃね。
レンタカーっていうの知ってるお前なんでさそのアメリカまで行ってさその車を持ち運ばなきゃならないの。
え、だってそこキャンピングカーで寝泊まりするんだったらお家みたいなもんだから。
だからお家を向こうでレンあれだよ、あのさあの マンスリーでヨーパレスみたいなノリで借りればいいんじゃないの。
うん、それでもいいですけど、
うん、いや今円安じゃないですか。
はい、
これさ今さこのミコロジーズームでやってんじゃん。
うん、
もうズームの値段また上がるってよ。
あーらしいね。
おう、だこのミコロジーにお金がかかってんですよ。
そっか、
参っちゃいますよ本当に
ね。え、
そう、
あとあれだよね、あの AWS の料金がさ、
うん、
めちゃめちゃ影響を受けてるっていう。
いやだからてかもう海外製の舶来のクラウドサービスだと、うん、みんなそうだ、
全部そう、
うん、いやだってあとあのマイクロソフト365だって去年いきなり上がったしな。
上がったね、
何パーセント。いやだからもうね、あれだよ、あのお前のと、ね、あの年金をね、全部っぱしてるのはね、ちょっと笑っちゃったけど、ただあの、なんかにこうね、あの、何、脳死でやるにしても、日本円じゃないところに一部持っておくっていうのはリスクヘッジだなとは思ってはいるわけよ。
うんうんうん、
で、私はただ、その、ね、あの、為替とかよく分かんないから、とりあえずゴールドに全部っぱしてるだけで、
うん、
全部っぱってことでもないけど、ちょいぶっぱ。
ちょいぶっぱ。
うん。金はいいぞ。
金はいいね。
金はいいよ。
金はいいね。
いや、すごいな、なんか。いや、じゃあちょっとね、この円安で、その特にさ、我々みたいなさ、もうさ、うん、海外のクラウドにさ、人生が左右されてるからさ、このプライベートもパブリックも両方。
はい、そうだね。
そう。参っちゃうよ、めっちゃ値段がいきなり上がると。
本当ですよ。
そうだよ。そうですよ、だからリスナー、ね、理解してください。このミコラジンの運営に金がかかってるわけですから、今。
うん。利益を生まないのに。
利益を生まないんですよ。あ、企業案件もらおうぜ。
欲しいな
ぁ。ミコ、あのさ、キムの部屋でね、毎週やってる生配信。
うん。
でね、企業、あの、何、紹介したい商品があればこちらみたいな感じで。あの、毎週言ってんだけど、どこからもこう、何、あの、何、企業案件来ないわけよ。
うんうん、
来てるの、ゆうのよしみから US25 周年の紹介してくださいとか、なんかそんなのが来てるぐらいで。
企業案件じゃん。企業案件じゃん。
いや、だから US 様って言ってたよ、その時だけ。
う
ん。うん。US だ、US、一応 US にまだ席置いてる人間が US 様からね、企業案件をいただいたんで、つって。で、アーカイブちゃんと書いてよ。プロモーションが含まれてますって。
プロモーションと言えるほどのプロモーションなのか。
まあ一応だって企業案件いただいたからさ、
うん、
この動画流してくださいって言うからさ、
一応企業案件ですね。
もうでも全然来ないわけよ、
うん、
で 翻ってこのミコラジーでこうなんか企業案件もらってガッポガッポしてさウハウハになるためにはどうすればいいか、うん、だからその労働は害悪なんだあれば、
うん、
ここでこうねなんか企業様からさの CM とか流したりするためにはどうすればいいと思うっていう
CM を流すこと自体だったら、
はい、
なんか流させてくださいっていうお問い合わせフォーム形式でやればいけると思うけどじゃあそれがお金に結びつくかって言ったら絶対結びつかないんだよない
やキムの部屋でもお問い合わせフォーム作ってんだよ、
うん、
ただ、そこに送られてきてるのは、カーギーからので作ってくれたカーギーのテストメールと、
うん、
あとユウのヨシミからメールしか来てないどうすればいいと思うよ
私が知りたいよねそれはね
いやもうだって我々企業案件なんかもらったらもうあれですよ本当にこんなに分かりやすいなんかもうステマにもならねえよみたいななんかゴミゴミのなんか
ステルストアって
そう丸見えマーケティングだよ丸見えマーケティングいやちょっといやミコラジもねだからその必要経費がかかってるわけですし、
うん、
ね我々ファイヤーを目指さなきゃならないわけじゃないですか
そうですね
このミコラジだってさチャンネルじゃないですか一つに、
うん、
どうやったらこうミコラジに企業案件が来るかっていうのをちょっとね、議論していかないかっていうことですよ
あれですねあの企業案件を持ってる人を呼ぶ
なるほどね
ゲストとして
ああ、なるほど
うん
で企業の人を呼べばいいのかゲストに
あそうなんとかライブのなんとかなんとかさんとかそういう感じに数字を持ってる人を
あとなんとか天のなんとか谷さんとか
うんそうだね
呼べばいいのか
だねだね
多分なんだけどあの出てくださいってギャラの方で多分あの収支がぶっ飛ぶと思うんだけどさ
はい間違いないですね
じゃあこのミコラジに出ることだと何のメリットがある
ない
ない
ないと思うけどね
企業が出る以上企業にメリットがないと多分広告なんか出品しないじゃない
うんしないしね
どミコラジはミコラジのこうなんかに出ることのこうなんかメリットをここで PR しておいた方がいいんじゃないかと思う
あーなんかニッチな層に PR ができますよ
確かにあの普通の企業様じゃリーチのできないような
あそうそうそうそう、うん、
そして微妙に可処分所得を持っている方にリーチできますよ
あそうですあとはとてもマナーのいい紳士淑女に PR ができます
よ あと民度が異常に高いですよ
異様に民度が高い嵐
率 0% ですよっていう
それいや結構なメリットだと思いますよそれは
いや言ってんだぜキムの部屋でも
うん
全然こう響かない
届かないもんだね
どうなんだよやっぱり資本主義って難しいね
難しいね
でもニコラジでさ例えばさね、
うんうん、
年間5万でもさお金が稼げるようになればなあ1盛り台ぐらいいけるかもしれないじゃないそれで
そうですね
で今んとこだってもうあの何ズームのお客さんだからさ我々今
じゃあ
ズームに出てもらうから
それできたらすごいですね
そうあのズームを有効活用してインターネットラジオを配信しているチーム我田さんにとかつって
どうしたらいいんだろうな
てか確かにいるのかねこのさあのよくさそのズームのさ配信、うん、ズームで配信したりする人はたくさんいるじゃんコロナ禍になって、うん
いますね
あとそれをさそのアーカイブにして動画に上げてる人もたくさんいるじゃん
いるね
うんあのこれを使ってインターネットラジオを配信してるのって我々ぐらい以外にいるのかね
なさそうあんまりいないイメージがあるあんまりなさそうあと今やるなら多分みんな YouTube でしょうね
とか配信しちゃうよな
配信しちゃうと思います
そうインターネットだある意味だからインターネットラジオの収録のためにズームを使ってまあディスコードとかはいるかもしれないけど
うんうんうんうん
ズーム
あれだね今だとほら X とかでさ、
はい、
配信できる機能がついたじゃないですか
スペースもそうだしね、
うん、スペースそうそうそうそうそうそうとかを使ってあのお話だけだったら配信する人が多いんじゃないかなっていう印象ですね
だから この使い方が謎すぎるんだよ、
ね、謎すぎる
困ったね
困りましたね媒体を変えるすげえ今更感なんですけど
ズームさようなら意味がないのでって企業案件くれないからっていや まあだから、その我々結論化するとね、あの企業案件をもらうね、能力とね、あのね、それのポテンシャルがないから、
はい、
社畜やるしかねえって話になるわけですよ。
悲しいですね。
明日から仕事ですよ。
どうする？明日から仕事だってよ。
ゴールデンウィークどうだったのよ。
ああ、なんか私ひたすら肉ばっか食べてました。
いつもなんじゃないのそれ。
いや、こんなに肉食べた週はないですよ。
あ、そうですか。
そうだね、なんか別にどこに出かけるでもなく、ひたすら肉を食ってました。
それは単にととあの都内のレストランとかで、
あとかでもそうですし、あの千葉県内にあるあの焼肉ランチ500円で食べられるところ行ってみたり、あの、
ね、
丸の内のシュラスコ行ってみたりとか。
なんでそれはたまたまそうなっちゃっただけ。
たまたまそうなっちゃった感じですね。
肉ばっか食ってた。
うん、肉ばっかり食ってた。あと家でバーベキューしたりとか。
家でもですか。
はい、庭でバーベキューしました。
あのさ、近所の公園さ、
うん、
なんかやっぱりバーベキュー真っ盛りなのかさ、
うん、
ものすごいこう、なんていうの、あのやっぱ家族連れみたいなのがわんさかいてさ、
うんうんうん、
芋を洗うようにこうなんか芝生を奪い合ってたけど。
そうだね、公共のその施設とかでバーベキューやるときは大変だよね。
いやもう、うん、申し込みだってあれだ、大激戦だ
もん。うへぇ。
だからお前みたいに庭持ってるやつは強いよ、やっぱり。
まあ好きな時に好きなように使えますからね。
ほんでね、いや、昨日ちょっとキムの部屋配信しててさ、
うん、
あの萩原浩二さんの CM を流しててね、
うん、
とビジネスモデルを思いついたわけよ。
なんだなんだ。
萩原浩二さんから、
うん、
ブルーシートを仕入れるわけ、
うんうん、
で、あ、お花見会場とかバーベキュー会場とかにのね、公園とか行って、
うん、
あの敷物がなくて困ってる人に売りつけるっていう。
そういうところに来る人で敷物がなくて困ってる人っている？
いや、もしくはペラペラな敷物を敷いてる人に対して、あの こっちの方が頑丈で分厚いですよって言って売る。
それ需要あるかね。
いやー、わかんない。だからこのビジネスが曲がるとるんだったら、萩原工業さんからなんか9学期ぐらいで仕入れてさ、サブ1割ぐらいこっちにもらえるかなと思って。それこそ業商だよ、業商。
我らも辛くないよ。レジャーやる人がシート持ってきてないはないと思うんですよね。
そうかね。
うん、
でも100均のさ、あのペラペラのさ、あののとりあえず引いてるような人もいるじゃない。
いますね。
そういう人に、そんなんじゃあれです、お尻が痛くなりますって言って、もっと分厚いのどうですかって。とりあえず、あのさ、我々的歌唱配信の時にさ、買っちゃってさ、結局使わなかったブルーシートのが、あと、私の自分の分含めて、あと3セットあるのよ、ここに。
うんうんうんうん。
その3つを売りに行くっていうことをやってみようかなと思って。うちにあってもしょうがないからさ。
まあ、試してみるといいんじゃないかな。
で、これで売れたら、萩原工業さんにすいません。お問い合わせホームだよ、また今度。あの何、何草の根の、
あ
の何、業者をやりたいと思いますので。きましてはって言って、うん、でもそれをまた問い合わせるのはさ、室長にこんなことさ、くだらないこと聞くの申し訳ないでしょ。
うん、
うん、お問い合わせフォームで、
お問い合わせフォームを活用していかないと。
企業の方はこちらっていうところから今度は。ただ萩原工業さんの場合、
うん、
あの前回もさ、ドリームインザライトの時もお問い合わせフォームから室長に繋がっちゃったじゃない。
そうだね。
うん、今回このブルーシートを行商しますっていうのを仮に室長じゃなくてお問い合わせフォームに投げたとて、
うん、
また室長に繋がら
ない。繋がっちゃってないかな。
お前何やってんのみたいなこと言われそうな、うん、気がするわけよ。
あり得る。そこに繋がるんじゃない、むしろ。
そうだよな。だからお問い合わせフォームがお問い合わせフォームになってないんだよな、うん、またしがないレコードから来ましたよみたいな感じで回されそうな気がするんだけどさ。
あの人ですよ。
そしたら室長からメール来そうな気がする。なんでそういうまだるくしいことをするのみたいなことを言われる。その気がするから。
お叱りですよ。
いいや、直接送ってこいよみたいな感じになりそうです、うん、いや、迷惑かけたくないからこっち側のね、ちゃんとした公式のね、あの窓口からやろうと思ったんですって、ビジネスの話なんでって言ったとて、
まあ多分つながる先一緒だからな。
そう、つながりかねないだろ。だって前科があるからさ。
はい、だって別のところにその問い合わせ行くかって言ったら多分行かないと思うんですよね。
うん、何、またキムっていうのから連絡来ました。
うん、
うわぁ、そう、なそう、仕入れ業者みたいなね。
あれ、せどりだね。
そう。で、その肉をたくさん食いましたと。で、うん、どこにも行楽に行くわけでもなく。
ないですね。どこも行ってないね。
まあでも実際なんか昨日のさ、あの透明度とか。
うんうん。
あのひどかったみたいですからね。
やばかったですね。あと昨日サウナ行きました。
いいね。だからそう、私はそのさっきの帯状疱疹のせいで行けないわけですよ、まだ。
うん。
サウナとか温泉とか。温泉行かなかったの？
あ、ついてるついてる。温泉とサウナがついてる施設があって結構いいんですけど、それがまあ近所、車でまあ15分20分ぐらいのとこかな、
うん、
にあるんですよ、隣の市に。お気に入りの施設が。で深夜1時までやってるんで。
肉とサウナ。
そう、もう毎日こういう生活してたいですね。
どうぞ。
肉を焼いて食って風呂に入って最高じゃないですか。
まあ、あの今回もうね、あのその遠出してるやつと両極端ですからね、ゴールデンウィーク。こういう意味上ね。
そうなんだよね。
だから3日間休めたやつはもうあの旅に出ます、探さないでくださいみたいなことをやってたわけよ。
うんうんうん。
まあ我々はそのね、あのど真ん中にこう何労働をぶっ込まれてしまったわけじゃないですか。
あ、私はでも3日間取ってました。
あ、じゃあそうなの。
前回も言ってましたけど、あのちょっとここに別の案件がね本当は入る予定だったので取ったんですよ。
あ、そうか、それでなくなったから。
そうなんですよ。
休暇になりましたから
。そうそうそう。ただその調整を、その休暇取るために調整してもらっちゃったからさ、今さらねっていうのもあって、じゃあこのまま3日間もらうかなって、無駄に3日間取っちゃったんだけど。
でひたすら、だからお前にとってはあれだよな、年休っていうのはイベントとか、その何イベントに、例えばと何あの海外にさ、あの行くためのさ、パスポートの申請とかのために開けておくものを。
そうそうなんですよ。貴重な休日をね、あの無駄打ちしてしまったんですけど。
で結果肉を食う。
肉を食う。でもなんかそう、あの海外から来た人とかをね、あの招待したり。
あ、なんかポスト見たぞ、なんかあの、
うん、
韓国のイベントの人だっけ、あれ。
そうそうそうそうそうそう。
のなんか主催の人が訪日したんだっけか。
うん。とか、あとはその日本に留学中だけど韓国のイベントでお世話になった人とかね、そういう人たちにあのお礼を兼ねて肉一緒に行ったりとかしたので、まあまあ充実な感じでした。
じゃあもうこれでね、心置きなく労働に従事できるじゃん。
労働したくない。
いや、冒頭帯状疱疹の話こんだけしといてな。
そうだよ。なんとかならんのかな。
ああ、
早くあの AI が我々の仕事を取って代わってほしい。
だお前はどうやって稼ぐんだってんだから。
なんかこう、あのベーシックインカム制度とかで。
ダメなやつじゃん普通に。助けてもらう気満々じゃねえかよ。
もうそれでいいじゃん。
頑張んなくていい。
頑張んなくていいよ。てか頑張る人は頑張ればいいと思う。
はい。
うん。で私みたいに頑張りたくない人は頑張らないでもいい選択肢が欲しいよね。
だからあれだよな、頑張りたくないのに頑張らなきゃならないのにこう不満やる方ない思いがあるわけだろ
う。あ、そうそう、だからあの多様性の社会じゃないですか今は。だからこう頑張りたくない人にも、
ま、ダイバーシティみたいな。
頑張りたくない人もそう、ダイバーシティの中にいるわけですよ。そういう意見が尊重されてもいいと思う。
お前政治家からかなんの。
まあ、ただあの何税金は払わないとならないと思いますけどね。
ええ、だその税金どうやって払うんだよ。
あ、なんかそのベーシックインカムの中から
だからもらったものの一部出してるだけだろそれ。お前単体で見たら大損じゃねえかクリントンって。何なんだよそのお前が稼げっつってんの。
あとはなんだよな、それこそほっとらかして置いても大丈夫なやつとかさ。
いやだからね、あのそこ、まあ、資産運用はそうだけど、
うん、
ね、せめてもこういうミコラジとかでね、多少なりでもね、そのお国のためになるようなことができないかなと思ったわけですよ。
考えてみるか。
そうだ、でキムの部屋って私一人でやってるじゃん、
うん、
だからそのお前のファンにリーチしないわけよ、
うん、
そうだからお前、このミコラジはお前もいるから、
うん、
このミコラジのなんかね、そのね、広告を出してもいいやっていうメリットポイントとかを探してもいいんじゃないかと思ったわけよ。
やっぱり誰かを通常持ってる人呼ぶしか。
いや、だからその前に最初にここに広告を出展するメリットはあんのかったの
さ。ない。
さメインパーソナリティのお前がさ 0.5 秒でないって答えたさ。ダメだってそれもう。このコンテンツ終わってるよマジで。
あの他の場所で稼ぐことを考えた方が早いと思います。
ニコラチダメか。
うん、ダメだと思う。
見殺しダメか。メリットないな。でも言ってみたいじゃん、なんとかの提供でお送りしていますみたいなこと。
そうだね。
そうだよ、最初にこの番組はっつって。
うん、
うん、ただ確かにこの番組がね、あ、噛みつきダメだと思ってるのは、
うん、
ね、おうちラジオかどうか中のコンテンツがどうこうって話もそうなんだけど、
うん、
あの配信日も配信尺もう毎回毎回まちまちすぎて、あの番組としての定をなしてないわけよ。
うん、
60分の時もあれば70分の時もあるし。
そうですね。で
配信日もさ毎週水曜日なわけでもないしさ、
うん、
まちまちじゃんもう。
はい、
だからいつさ広告出展ですからさ、俺の CM いつ流れんだよっていう、そんな感じになっちゃってるからね。
ダメですね。
ダメですよ。そう、
諦めて働くか。
でやっぱミコラチダメだな。
うん、
ミコラチは金を生まない。
生まない。
生まない。残念。
残念。まあ諦めて働く。
諦め早かったな。
しょうがない。
一応そう、緊急ミーティングで、ズーム緊急ミーティング模様をね、今回はねお知らせしようと、皆さんにお伝えしようと、リスナーの皆さんにねお伝えしようと思ったわけですよ。
終わっちゃったね。
終わっちゃったよ。首脳会談が一瞬で終わったよ。CEO のメリットがないっていう一言で、うん、チーム我ら取締役会一瞬で終わったんだけどさ、議案否決っていうハンコが答えて。
他の方法を考えましょう。
いやそうね。いやでもあれなんだよ、そのさ、そのまあ特にお前はねあれなのかもしれないけど、その演者さんとしてさ、こうね、いろんなイベントに出るってなった時さ、
うん、
その自分で結局動いてお金を稼ぐわけじゃん。
そうですね。
そう、そのグッズ作るにしてもイベント出るにしても、
そうなんですよ。結局自分のその時間を犠牲にしてお金を得てるみたいな。
そう、いや違うんだよ、本当の金じゃ違うんだよ。
うん、
金を寝かせて、金が金を生むっていう、なんか昔あったじゃん、金持ち父さんとかで。
読んだ読んだ。
我々ね、その我々みたいなもんはね、その自分の労働力とかを使ってお金を稼いでる身なので。
そうそう、だから自分が働くんじゃなくて、働かせることを覚えなきゃいけないんですよね。
そうです、
人なりお金なりを。
そうですよ。だから新しいサービスとか作んなきゃダメなんですよ。
ですなぁ。
そう。で、ミコルジだって一応さ、コンテンツサービスの一環に入るからさ、コンテンツを出してる、うん、
新しいコンテンツか。
そう、作らなきゃならない。しかもなんかグッズ作るとかじゃなくて、だしかも我々だってグッズ作るとさ、うん、ね、あの数十万単位で赤字抱えるような人間だからさ。
そうなんですよ。作りたいものを作ると赤字になっちゃうから。要はそのシステムを、あの運用するだけでお金が入ってくるみたいな。
そうだよ。だからサービス利用料、ね、だからそれは広告出店料と同じだろ。
うん、
いや昨日ね、そのこのゴールデンウィーク、私、つくば万博行ってきたわけですよ。つくば駅。
はいはいはい。
まあ別にエキスポに行く目的じゃなくて、つくばにフラッと行ってみたんだけど。
うんうん、
でそこでトートバッグを買ったわけ。一つ。
はあ、はあはあ、布製？
布製。
は
あ
は
あ、あの、硬い布、あの。
はい、はいはいはい。
ベルトみたいな。そう。で、それ買ったら、昨日の、そのね、視聴者からね、お風呂とか行くときに使えるかなっていうその話をしたら、オーロラトートバッグは使わないんですかって言われたから、いや、ちょっとデカすぎるからちっちゃいの買ったんだって話をしたわけ。そしたら、ね、ミニオーロラトートバッグを作ればいいんじゃないですかみたいなコメントがあって、いや、それ作っちゃうと今度赤字が70万ぐらいになっちゃう。
本当ですよ。
欲しいものを作ると赤字が増える。
うん。
そう。だってまださ、そのね、去年作ったさ、でかい方のオーロラソートバックスのさ、赤字すらまだ回収できてないのに。
そうなんだよ、悲しいことに。
悲しいことに。まだあれでマイナス18万だぞ。
あ、でもそこまで行ったんだ。
そうだよ。
すげえ、頑張ってんじゃん。
お前のおかげでもある。
え、だって30万超えてたじゃん。
40万や、40万だよ、最初。
え、だいぶ頑張ったね、半分以下になったじゃん。
そう、今マイナス18万だよ。
マジで？
うん。
頑張ったね。すげえ頑張った。
例えばだってさ、あのクワナのライブの時もさ、
うん、
5の5持ってて全部売れてるだろ。
うんうんうんうん。
だからそれで2万円赤字が減ってるわけ。
そうか。
うん、でお前韓国でだってさ、なんかあのすごいなんか間違った観光大使みたいなことやってきたじゃん。だって
そうだね、4つぐらい売れたかな。
そうだからそうやって2万ぐらい
また、なんでその韓国の東方イベントで売れたのかわかんないっすけど。
いや観光大使だからだろお前は。
伝わってなかったと思うけどね。
いやでもだって売ってるものが観光大使じゃなきゃ売れないようなものしか売ってないじゃん。だって
作れば誰でも売れますよ。
じゃあ勝手に作っちゃやべえだろって話。それを港祭りの関係ない人が作ったらやべえじゃん。
うん、それはやばいですけど。
いやだからそうやってあのイベントごとに2万ぐらいずつ赤字が減ってっていうのを繰り返して今マイナス18万まで来たわけよ。
超頑張ってる。
そう、
えすごいじゃん。
だけどここでオーロラミニトートとか作っちゃった瞬間また赤字が70万とかになるからさ。
なんでそんな火に油を注ぐようなことを。
そうだけどそれをなんか求めるのがさ、そのキムの部屋の視聴者にいるから。
おかしいでしょ。
そうだから我々はね、自分で物をね、自分でね、グッズとかに関しては自分で動いちゃうとね、赤字を算出するだけっていうマーケティング能力ゼロの状態だからさ。ダメなんだよそういう稼ぎ方。
ダメですね。うまくいかないですね。ままならない。
そうままならない。そうだ今やっとだからそのね、あのね、あ赤字をどう補填するかってことだけにこう中心してるハムスターみたいな状態でさ、あの作ったグッズについての処理をしてるわけでさ。
そうですね。
まいっちゃうよ本当に。
困っちゃったね。
どうしようかね本当に。いや
まあなってようにしかならんし。ああ死ぬわけじゃないから。
まあそうですけど、
うん、
ああ
これで多分我々が専業の人で強だったら多分まずいんですけど。
そうですね。
うん、なんかいいことっていうか、幸か不幸か、専業ではない兼業なので、
ま、いやまあ分かるんだけど、それでもな、うん、あのなね、お金をね一応立て替えてる身としてたよこっちは。なマイナス40万とかある時はちょっとさすがにね笑ったよ。あの自分の給料と見比べてこんなに赤字背負ってどうすんだよって。マイナス40万以上スタートだからな一応これ。
まあ厳しいよね。
うん、こんなさ笑ってられる金額でもないわけよそんなに、
うん
だからそりゃあのどうにかなるけどさ、うん、ね、笑ってさふふんとかってさ、そのさ100均で物買うみたいなノリのような資産ではないわけだからさ。うん、いやまあだからしょうがない、我々は労働するしかないのよ結論は。
悲しいね。
そうよ。
しょうがないね。
でもお前そんな中でもさ、
うん、
ね、誕生日でさ、
うん、
欲しいものリストのものまたお富豪様から大量にもらって、それのなんかお礼配信かなんかやってたじゃん。
ああそうなんですよ、そうなんですよ。ちょっと突発 に、なかなかね時間が取れなくて突発になっちゃったんですけど、やりました
前後編。
はい、あの2回に分けてやりました。
一応2回で全部紹介しきれたの。
うん、してます。
あの何、年に1回しか稼働しないあのお前の YouTube チャンネル。
そうなんですよ。配信とかってだって何すんのって話じゃない。
どう、いやだから喋りゃいいんじゃないの普通に。
そんな喋ることある。
お前がなんかたさ毎週に1回さ、うん、何かを食べてるだけの動画とかさ無言で配信すればいいんじゃないの。
需要ある。
ひたすらプリッツボリボリ食ってるだけとか。でもたまにさあのさ漫画家の人とかがさ、
うん、
作業配信とかやってんじゃん。
それだって見てるの面白いじゃないですか。
お前がただプリッツ食ってるだけっていうなんか動画とか。
需要ある。
だからケーキもしゃもしゃ食ってるだけみたいな。だって作業配信だろよ。
需要ある。
やってみなきゃ分かんないじゃないか。
絶対需要ないと思うんだよね。
じゃあやる前から可能性を否定してどうすんだってお前が言ってるじゃんいつも。
うん、それはそうなんだけどさ、でも人がさもさもさ物食ってるだけの動画って面白いの。
わかんない、一回やってみれば。
なんか雑談が面白ければそれもありだよね。
いやだから、いやでもお前だってさ雑談とか苦手だろ。だって
あんまり、だって会社と家の往復で喋ることなくない。
ないね。いやだから
正確に言えば喋れることがない、
ね、配信をするにはだってそのねそこら辺の VTuber みたいに、
うん、
ね、遠い側面の話をすることをお前に課すのは重荷だと思ってるわけ。
うん、もうそんなね喋ることないっすよ。
そうだろ。でね、あの喋れないこともたくさんあるだろうし、そもそも喋るのもそんな別に一人で喋るの得意でもないだろうから、とすると 喋らないで配信ができるようなコンテンツを作らなきゃならないわけよ。
そうだね。
だから絵描いてる人とかはその作業配信とかさ、絵描いたりしてるのをさ、ただ無言でこうね、
うん、あ、絵描けばいいのか。絵を描く配信をすればいい。
やばいぞやばいぞ、それはお前漫画描き取りか。
いけるかもしれないじゃないか。やる前から可能性を否定しちゃいけない。
違う。じゃあそのお前ブーメランみたいな感じで今言ってるけどさ。あ、はいはい。
なに
昔さ、あのさ、我らトークでやったさ、
うん、
あのお絵かきしりとりあったじゃんよ。
あったね。
うん、
ありました、ありました。
あれだからもうお互いね、一切喋らないで、
うんうん、
ひたすら、だ、しかもその何、ツッコミとか入れないのも、ひたすらお前が書いたのを私が無言でしりとりつなげてって、で最後に感想でやるっていうで、だから見てる人もそれが何を書いてるかっていう、で何をやってるかは分かってるんだけど、何を書いてるかを一切説明しないって、我々は。で
なんか音機をあの映せようなあれがあればできるよね。
てかまあ最悪こうやってやるんじゃないの。
まあそうか、
スケッチブック
できますね。
そうで、最初のだから最初の文字だけ決めんだよ、
はいはい、
でお前が「す」から始めんだよ。
うん、
で知ったことも喋んないで5億すんだよ、終わったっつってで全部終わったなそういうコンテンツ
の、ワイスカさ初期の頃からあった構想だよね。
てかだって N3 の会場とかでもやってたじゃん、暇だったから。
やってたね、
お絵かきしりとり。
うん、
そうだ、それを、そう、そしたら別にあれ喋る必要ないじゃん、あんまり
ないですね、あんまりね。
うん、で追いかけ配信じゃん一応、
まあ、音があった方が楽しいと思いますけど。
いやーシュールだと思うよ。
え、やる？
お追いかけ配信、いやだからこれを追いかけ配信っていうあたりが我々のふてぶてしさを物語ってんだけどさ。
あってんじゃん、追いかけ配信なんだけど、うん、そう
だから我々はね、そのね、前の我らトークの様子だけど、追いかけしりとると言いながらトークに逃げてるわけよ。
いやそんなことはないっすよ、ちゃんと絵で。
いや漫画家さんはさ、その別にさ、喋りでさ、その面白がらせようとしてないじゃん。綺麗な絵でさ、うん、面白がらせようとしてるじゃん。
うん。
だから我々もそこの領域にチャレンジする。だから喋らない。
ちょ、絵で面白がらせようとはしてますよ。何をおっしゃってるんですか。
そうね。
めちゃめちゃ絵で面白がらせようとしてる。
あの、ただ、その、だから遠くに逃げないっつってんのは、ね、あの、その時のリアクションとかね、お前何描いてんだよみたいな感じのことをやらない、あえて。
別にそんなこと言われたくて書いてるわけじゃないもん。
お前過去の我らトーク見直してみろよ、じゃあ。
違う真面目に書いてる。
あ、そうね、
うん、
うん、いやだからそのお絵かき配信カテゴリーに我々も参入するためにだな、
うん、うん、それだよ。
そうすれば喋るのが下手でもさ、
うん、
ねえ、コンテンツになるじゃない。
やるしかないので
は？絵を描いていくっていう。
うん。
ただダメだ。お前だってあれだろ、あの、何、あの、スーパーチャットとか受け取れないんだろ、まだだって。
ああ、受け取れないですね。
生配信しかできない。
満たしてないから、そう。
ダメだな。
どうしたらあれが、ね、あれになるのっていう。
とりあえずチャンネル登録者が500人だっけ今。1000人じゃなくて500人下がった
の。あれ、そうなの、下がったんだ。え、でもそれよりもさ、あの、はい、それは多分そんなに難しくないけど、
はい、
あの、何、4000時間以上の再生とか、それが一番難しくない？い
や、だからプリッツ食ってる動画流せっつってんの。
何でもいいから流しとけ。
何でもいいから。いいよ、そしたら私一人で見ててやるよ、ずっと一つのブラウザ
で。あ、ずっと。
そしたらお前がね、24時間やれば24時間お前にカウントしやるから。もうずっと流しっぱなしにして、もうあれやな、刑務所の生体観察みたいな感じになってるけどさ、監視カメラみたいなやつ。
そうですね。
1ヶ月やれば720時間だろ。
そうだね。
でお前が他の自分のブラウザで見て、で私が見てれば、それだけで1440時間だよ、
うんうん、
1ヶ月ずっと長続ければ。
それが認められるのかって話だけどな。
でも、多分ルール的には OK だろ。
まあそうだね、ルール的には OK になっちゃうんです
よね。違反の規約ないもんだって、
うん、4000
時間再生すればいいんだから。
確かに。
そう。そしたらだって私とお前がだからさ、二窓でやってさ、で私がそれをずっと見てるわ、うん、一応1440時間をクリアするよ、それで。だから4000時、いや1ヶ月でだから何 1440時間3ヶ月でクリアだ。
そうだね、
うん、でもそれこのズームと何が違うのって話だけどいいでさ画面出してただ見てるだけっていう
すごい生産性ないよね。
ダメだよな、
うん、
いやだからその2人で3ヶ月じゃん、
うん、
4人なら1ヶ月半じゃん、
うん
うん、だからあれだお前の家族とか全部使ってさそれやってれば4000時間ボーダーは人が増えれば増えるとクリアしやすくなる。
そうだね、
そうお前の老いとか姪にも強制するとかさ。
1歳とかなんだけど大丈夫？
いやもういいからってあのおばちゃんの配信見てって
分かんないと思うけどな彼ら。
じゃあ分かんなくていいんだよ、とりあえず開いておいてくれる。
開いておいてくれればいい。
そうそうそうバッテン押さないでくれっていうことだけ言ってくれ
まあ確かにそれでいけちゃいますね。
いやあとあれだよ、朗報だよ、あれ確かなんか聞いたんだけど、
うん、
あのてか YouTube のなんか規約見たんだけど、
うん、
1回その登録者数と再生時間数、
うん、
クリアしてその YouTube パートナーになれば、
ほうほうほう、
そこからランクダウンしても権利だけは保持されるんだって。
あ、そうなんだ。
だから例えば、ね、あの私が例えばそのなんていうの、4000時間切りましたとかね、登録者数が例えば200人になっちゃいましたとか、うんうん、なったとしても一回権利を人権を持っておけば大丈夫らしい。
なんかその辺昔さ外れちゃったらダメみたいな感じ
で。それはね、あれ今でもそのルールはあって、6ヶ月以上何の配信とかコンテンツも上げなかった人は剥奪されるらしいんだよ。
はいはいはいはい、
だけど、はいはい、その定期的にちゃんとそこでコンテンツを上げてるよっていう人だったら、
うん、
その人権のレイヤーがから逸脱しても1回取っちゃえば大丈夫らしい今のところ。
あそうなんだ。
だからお前とりあえず取っといた方がいいよ1回。
何しようかな。
いやだからもうひたすらもうね、カメラもつけないでさ、あのさ、うん、真っ暗音声だけただひたすら流れてるってなんだったら音声も流さなくていいんじゃねえの。
ただ真っ暗な画面を、
真っ暗な画面ずっと流すプライバシーにも配慮された配信。
そうだね、だいぶプライバシーを守られますね。
そうだから、あの何文字書いといて、
うんうん、
ね、生配信中ですが音声と映像は流れませんっていう配信をずっと壁紙一枚つけてさ、お前とこで流しまくるっていうそしたらお前4000時間クリアだよ多分。
誰かがそれ再生し続けてくれればね。
あ、そうそうそう、
うん
うん、だからそしたら手伝ってやるよ。
あれ総再生時1年間の総再生時間
1年間で4000時間、
うんうんうんうん、
だから1日24時間だろ、
うん、
で1ヶ月で720時間だろ、
うん、
だから2人で見てれば1440時間だろ、
うん、
3人で見たら2100時間だ、6人で見てれば1ヶ月でクリア
6人協力者を集めれば良いということだな。
だからお前のおいめいとか使った方がいいよっつって、うん、いろんなブラウザとかいろんなタブレットとかいろんなそのスマホとかで見てもらうっていう、
うん、
それやればいいんじゃない。
そうだね。あ、自分そのプライベートなあのパソコンだけで3台あるから、それにスマホつけて3人数稼げる
な。そんで2000時間じゃん、もう1ヶ月やれば。
あ、でもあれか IP で判断されるのか。
あ、そうだな。だから、
うん、じゃあ一緒だ、
うん、かといって多重アカウントとかはさすがにこの配信でここでさそんなこと示唆できないから
うん、ダメっすね。
お前の一族労働全部使ってやればいいじゃん
だから IP 一緒なんだってば。
じゃあ妹とか
妹は違いますね。
そう、あとおいめいのアカウントとか作ってそうで、ちゃんとお前にその広告収入が入る状態になったらお金稼げる。
お金な稼げるかな、それでな。
まあただ今はもう広告収入なんか壊滅してるから
そうそうそう、わずかなもんで働いた方が早いな
って。ほんとだよ、うん、ただ真っ暗配信だから下手すら電気代の方が高いんじゃないかって気がするけどね。それね、
そうだ、そうだね、
真っ暗配信
中電気代とか
流しっぱなしてるって PC カードさしてるっていう
多分その施設あの冷暖房費とかさ施設維持費とかの方が高いと思うんだよ。
高いですよ、ダメだな、
得られる広告収入。
お金稼ぐのって難しいね、やっぱり
難しいね。
どうしようねえなてか我々にビジネスセンスがなさすぎるってことに問題が出ちゃうんだよ
そうだね、稼いでる人はいっぱいいますからね。
4000時間クリアのためにさ、多重でログインしとけとかさ、もう考え方がちょっとやばいっすよ。
うん、そうだね。だって成功法で攻めること考えないからね。
面白いコンテンツをたくさんの人に見てもらおうっていうのが成功法じゃん。
そうですね、
うん、なんか家族使って
立ち上げ
たので見ようぜみたいな、なんかおかしいじゃん、ちょっとそれ
おかしい、ね、
手伝ってやるよとか言ってみたけどさ、
先がねえよ。
いや年一お前のそのお前だ、年一配信じゃダメなんだよ。しかもその人権をクリアしたとしても、
そうだね、だって6ヶ月以上ないとダメなんでしょ。
6ヶ月、そう、6ヶ月だか3ヶ月だかだけど、だからあの年に何回かを配信しなきゃなら
ない。あれだね、活動休止期間とかあんま設けられないじゃんね。
そうだよ、
疲れちゃいましたとか。
でも極端な話言えば、例えばその前言ってたチーム我ら解散のお知らせっていう緊急動画とかを定期的に流してればとりあえずクリアだよ。
ああ、そうか、なんかアップロードすればいいから、こう1枚のこう、そう、紙とかに書いたやつを動画ファイルにしてあげればいいのか。
そう、結成のお知らせ、解散のお知らせって。
うんうんうん。いや、難しいね、 YouTube でお金稼ぐっていうのはね。
異変ですよ、本当。だからまあ YouTube に限らずさ、
うんうんうんうん、
ストリーミングサービスっていうの、配信サービス。
そうだね、うん、なんかそういうのでエンタメでお金稼ぐってめっちゃ難しいですね。
そうですよ。だって私の勤務の部屋なんて緊急報告だ。もう何に、あの生体観察っていうかね、もはやあれこ
そおじさんの生体観察でしょ。
そうですよ、神経痛になりましたとか、病気の話だけで60分のうち30分使ってるみたいな、なんかそんな話だから
老人じゃん。あるあるコンテンツだよね、年を取るごとに健康の話ばっかりになっていくとは。
いや怖いのがさ、そんなのをさ、
うん、
30人常に監視されてるっていうのが笑うよね。
おかしくない？
ずーっと見てんだよみんな。
30人もおじさんの生体観察してんの？
いるんだよ。
マジで？
うん。絶対に30人は見てるんだよ。
おかしくない？
一クラス見てるんだよ必ず。
へえ。やっぱりあれだね、継続して決まった時間にやってるってのは強いのかもしれないですね。
そう、そうかもしれないね。うん、ただねえ、あの、こんな閉鎖的なコンテンツねえだろうって やってる本人が思ってんだけどさ、
うん、
そう、まあね、まあ、あのってことは30人が見てるってことは30人が求めてるってことだから、まあやらない理由はないわなっつってやってるだけ、
うん、
そう、
やめるんだったらまあやった方がいい
よね。働くはしょうがない、もう我々働くしかないんだよ。
明日から頑張って働きますかね。
そうですよ、
うん、
ついた愛は宿った、ひび割れた水晶が暗く青い空を抜かす時、また会えた愛を思いをこの身朽ち果て待って、強く強く抱きしめ繰り返す日々を命を悲しみを
変えよう。2024年で20周年1000回を迎えるウェブラジオイオシスルポ放送局では、皆様からのお便りをお待ちしているのだ。毎週木曜日21時から生放送公開録音中。ぬるぽぬるぽぬるぽぬるぽだよ。
イオパ始まりました。
イオシスのレギュラーパーティー、イオパはツイッチのイオシスチャンネルで生中継してます。チャンネルフォロー、サブスクリプション、チャット参加をお願いします。イオパ始まりました。
YouTube イオシスチャンネルではミュージックビデオや新譜のクロスフェード動画、ぬるぽ生放送を配信中。チャンネル登録者は15万人もいるのだ。すごいのだ。チャンネル登録、高評価、積んだもんをよろしくお願いするのだ。
小さな小さな小っちゃいの、ちちちちっちゃいちっちゃいちっちゃいの。
でかいの。
まあじゃあね、そんな中ですけど告知いきますか。
お、告知しちゃいますか。
どうぞ。
もう私は既存のやつしか直近で出せるものがないんですけれども、
じゃあその最
低、そう最低ですね、M3 とか、あとは例大祭で新作が出ておりますアマテラスレコーズさんの、新作コイトラ3、こちらに、キテンズロンギングという楽曲で私、曲歌唱をしております。
はい。
で、あの各ショップさんでの委託とか始まってたりとかしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
あ、ちょっとね、ゴールデンウィークはだって M3 で売れた野菜でしたからね。
そうなんですよね、
うん、だからね、我々はあれでしたけど、そのね、あの大量にこうね、あの出店者と参加者がわちゃわちゃいたね、イベントがあったわけです。
うんうんうん、ありましたね。私はどっちも参加しなかったんですけれども、
なんかすげえ人多かったらしいよ。
そう、人多かったって聞いてます
ね。
活気が戻ってきたんですかね。
そうですよ
ね、いや、いいことですね。
はい。
それから、こちらもすでに出ている作品にはなっちゃうんですけれども、東方プロジェクト×アトレ秋葉原、白麗神社春祭り2024が現在開催中でございます。5月1日から
駅にこうバーってか、あの何、店舗の店のところに貼ってあるやつだろ。あの、
そうそうそうそうそうそう、あの秋葉原の駅前のアトレ、あそこの壁とかに東方のイラストが今あの前面に貼られておりまして、私も行ってきたんですけれども、うん、はい、5月15日まで開催しております、はい。で、ここの2階の催事スペースで、あの原作かなりいっぱいありました。
あ、そうなの。
うん、あとあのグッズもいっぱい並んでて、うん、めっちゃ可愛かったですよ。
へ
え。はい、あの限定のアクキーとかも置いてありました。
なるほど。
で、その一角に東方アレンジ CD を置いてまして、うん、そこにアマレコさんの CD が置いてあります。で、アマレコさんは、あの、1サンプル1つ、あの、置いてもらえるらしいんですけれども、うん、アマレコさんはですね、あの、私のベスト、レジェンダリーロマンスを、置いてくださっておりますので、もし、あの、見かけた方は、ぜひぜひ、お求めいただけると嬉しいなという。
5月15日まで。
5月15日までの限定開催でございます。
なるほどね。
うん。見かけた方は、よろしくお願いします。
はい。
それからですね、新しいものがそういえばありましたね。私の X って数日前に投稿したんですけれども、私が公式アンバサダーを務めておりますベースフード様からのブレッドとクッキーの詰め合わせをご提供いただきまして。
はい、
そうです、そうです、そうです、
うん、
ので、そこツイートしてます。ツイートポストしてます。
はい、企業案件
でください。そうです、企業はい、企業案件ですよ。
企業案
件。はい、企業案件でございます。
結構PR、
プライベートでも、うん、あの使っているので食べてますので、好きでこの話をお受けしてるんですけれども、ぜひぜひ、
はい、
定期便とかもありますので、お好きな方ぜひぜひ
はい、
注文していただければと思います。これかな、そうだな、あ、ウェブ媒体に掲載されましたね。リアルサウンド様というところで、リアルサウンドテックさんという、
うん、
あのウェブ媒体があるんですけれども、こちらにですね、春に行われたサウンドボルテックスの、イベント、私立ボルテ学園アルティメット学園祭2024、
うん、
はい、こちらのライブレポートで、あの私のパートも掲載していただいております。ぜひぜひ、あのイベントレポート、イベント行けなかったよって方も、イベント行ったよっていう方も、そのなんだ、思いを馳せながらイベント行った
かった
と配信見た方はね、
ライターさんプロだからさ、
そう、
読みやすい文章で書いてくれてんだろ。
そうなんですよ、
うん、
でどこが魅力だったのかっていうことを、要点をまとめてくれております。見た方はね、ぜひ
後日談として読んでもら
う、そうそう、思いを馳せつつ、思い出に浸りつつ、
思いを馳せ
る思い出に浸りつつ、
あのね、そう、ライターさんはね、お前みたいな稚拙な日本語使わない、もっとちゃんとね、そう説明してくれてると思うよきっと思いを馳せるってなんだよ
いや、あんなことあったなとか、
はいはいはい、
あの演出良かったなとか、
そうね、
あの玄武さんおかしかったなとかね、そういう感じで見てもらえたらと思います。
はい、
はい、こちらもあの私の X でポストしてありますので、ぜひたどって読んでもらえたらと思います。
はい、
それからですね、次のライブのお知らせをしようかな。6月ですね、次は、
うん、
6月の、16日に大九州東方祭。
ああ、そうだ、九州行くんだな、はい、確か。
そうなんですよ、なんと6年ぶり。
そうですね、
はい、に、あの九州に行くことになりまして、こちら の、 あの即売会、いくつかのジャンルの即売会なんですけれども、6くらいあったかな、合同イベントですね。で、その中のアフターイベント、東方の、即売会のアフターイベントです。
はい、
こちらのライブに、あの私出演をさせていただくことになりました。6月16日日曜日、福岡市の博多国際展示場4階で行われます。ぜひぜひいらしていただけたら嬉しいです。
はい。
はい。直近だとそんなところですかね。
はい。よろしいか。
はい。
はい。では、しがないレコードです。多分これがギリかな、多分、うん、あの収録日的にギリだと思うんですよね。今度の初老ですね。初老朝も飲むのがしんどい。30件目ですよ。
こんなやってんの？
30回やってんですよ。もうまあもちろんそのね、あのナンバリングされてないのも含めたら、だからスピンオフみたいなのも含めたらもう50回ぐらいやってんですけど。初老もね、そのナンバリングだけで30回っていう、もう見ごらじもびっくりのこう永遠のマンネリ化をしているおじさんイベント、今週の金曜日ですね、5月の10日24時から朝会ロットで配信 と、まあ、現場での開催ハイブリッドで開催となっております。で、一応ね、その30回目なんでオリジナルメンバーで4人で、まったり喋ろうかみたいなことを言ってはいるんですが、ごめんなさい、ちょっとね、私がもう冒頭言った通り帯状疱疹でかなり体が痛いので、まあもちろんね、これをね、こう発症しちゃった原因は間違いなくストレスなんですけど一応医者からは疲労もするなと言われているので、正直その別にあのイベントそのものは楽しいんですけど、24時から29時までずっとひたすらね、板の間で酒を飲み続けるっていうのはちょっと体にきつい可能性があるので、もしかしたらリモートでの参加になるかもしれないです。ごめんなさいというところです。ただまあリモートで出るか欠席するか分かりませんが、まあそのイベント30回目のイベントは初老のイベントは開かれますので、阿佐ヶ谷ロフトに全員集合という形でお願いしたいと思っております。まああとはいつもの通りですね、生配信いつもの通りやってますので、まあ1日曜日23時から暇の部屋とか、まあ、ご覧いただければ、私の生態観察をね、30人の輪に入らないかっていうことでよろしくお願いしたいというところなもんかな。はい、以上でございます。まあ、あとあれだね、はい、港祭りグッズの赤字がね、あとマイナス18万なんで、通販してるんで買ってくださいっていうぐらい
そう、重要な宣伝ですね。
そう、大変ですよ。まずこれゼロにしないで、新しいグッズも減ったくれもないからさ。
そうなんですよね、新しいものが作れないので、ぜひ。
でもそんな中、オーロラミニトートを提案されたりとかしてるわけですよ。ね作れねえって、怖えっていうの。
怖いね、無理だな。
そう、あとあれだ、我々が欲しいものだけでね、ものを作ってはいかん、もう。
はい。
そう、
売れるものを作らないといけないですね
いや、売れ、あの、せめていいよ。あの、何トントンになるもの作ろうぜ。
そうだね。あれ、やっぱあれですよ。
大概下手じゃん。昔だってなんかさ、あの、水筒かなんか作ると、水筒じゃねえか、なんだっけ。全部作ってさ、ね、黒字が40円とか、そういうバカみたいなグッズ作る時あっただろ、だって。
あれですね、タンブラーみたいな。
タンブラーだ、そうだ。
うん、クリアボトルだ。クリアボトルを、あの、作ったんですよね。ナチさんと一緒に
全部売れて400円だっけ。
違う、4円です。
黒字が
全部売れたら、あの、そう、黒字が4円になります。
4円か。
はい、あの、ただし輸送費とかは全く含まず、あの、4円の利益が出ます。
あのね、下手すぎる、商売が下手すぎる、本当に。
もうなんか執念だよね。
そう、
違う、どうしてもクリアボトルを作りたかったんですって。
だ、その、作りたいものを作ると大体事故るんだよ。
え、そう、そう、これ利益4円だけど大丈夫って。
欲しいから作るみたいな感じで。
そうそうそう、自分が欲しいから作るだったんですよね。
だ、あのね、で、その自分が欲しいから作って、それはだからまだね、あのね、プラス4円で着地したからいいようなもののですよ、
うん、
ええ、オーロラトートバッグで大事故をか大事故をかましましたから。まあ、
ね、
あの、ブースで売ってますので、ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、という感じでゴールデンウィーク最終日に撮ったミコラジでございますけれどもね。いやー、
ほら、明日から気合い入れていくぞ。
お前本当に気合い入れんの。
いやー、なんか適当にゆるゆるとね。
いや、まあ一応4営業日だから。
1日ないから。そうだね、月曜日だ。今週は、うん、月曜休みだからね。
いや、いや、ただね、そう、もう流れでやるしかないよな、こんなんな。
そうそう、
流れ。そして秘宝です、次の祝日は4月の15日です。
終わってんな。
2ヶ月。2ヶ月ありません。
やっぱさ、週を1日増やすだけでも人々は救われると思うんですよ。
労働は害、
害悪だから本当に。労働が週に1日減るだけでどれだけ多くの人が救われるかって話です。
でも国の GDP は下がるぞ。
いいんじゃない。
やべえ。本当に何の成長も見られないですよね、あの、我々、その、何、資本主義の豚として。
はい。
はい、まあ、ということで皆さんもね、あの、私みたいにこうね、あの、ストレスとか疲労とかをね、あの、こう蓄積して帯状疱疹なんかね、煩わないようにお気をつけいただきながらお過ごしいただければと思います。ということで、
大事ですね、
締めです。お相手はしがないでこう、キムと
ミコでした。
はい、それではまた再来週お会いしましょう。さようなら。
またの。
この番組はイオシスの提供でお送りいたしました。